皆さんおはようございます。光先生とこのように一緒に礼拝をこう何でしょう捧げられるっていうのは実は私が説教の時では2ヶ月ぶりぐらいになるんですけれども、なんかこの今日の御言葉の準備をするにあたってですね、なんかいつもとその2ヶ月とは違ってなんとなくこうゆっくりというか安心してこう御言葉と向き合えるっていうか、なんか不思議な感じがしました。その中でですね、やっぱりこう光先生が不在の中でその礼拝を捧げるっていうことをやはりこう教師として立たされるっていうのはものすごい自分にとっては重かったんだなっていうことがすごく分かって、別に何だ変わらなくいつもと同じように準備をしているんですけれども、本当に全然違うんですね。そのぐらいにやっぱりその光先生が神様からこう委ねられてというか任されて教会を守っているというか、その働きの大きさ、本当にそのことをしみじみと痛感させられるこの準備の時だったんですけれども、人っていうのは本当にその変わるんですね。変わっていく状況によっても変わるし、もちろんその心によっても変わるし、本当にそのことをしみじみと思わされたんですね。そしてそれっていうのは私たちにとってはこう時間刻みに変わることもあります。昨日と同じように今日が過ごせるのかなと思えば、やはりいろいろなこと、いろいろな日常の生活の中でこうことが起こるにつれてどんどんこう変わっていくんですね。私も本当に同じ準備でありながらも、本当に今回準備する時と全然その2回が前の2回が違うものであったのをしみじみ思わされて、ああ人って変わっていくんだなっていうことを本当に思わされました。今日の箇所はですね、実は私は今日のこう箇所を一番最初に読んだ時に2節のところのラバンの態度を見ると、確かに以前とは変わっていた、この人が変わるということにものすごく心が止まりました。そして本当にこの言葉からこう9箇所を超えて、実はすごいこう準備をしていく中でこの変わっていくっていうところを何回もこう置いて、この場所でこう何か神様語らせてくれないのかなと思ってこう何回もその変わっていくだけを置いて準備をしたんですけれども、どうしてもそこが気になって気になって、どうしてもそこがこう神様からこう私自身に問われるところであって、そして結局のところこう離れることができなかったんですね。それで今日は本当にその人が変わっていく、その中で私たちは本当に神様は変わらないんですね。神様の約束、神様が共にあること、神様自体は全く変わらずに、いつも同じように私たちを愛して私たちと共に歩んでくださり、本当に私たちをこう導いてくださっている、主の御手の内において私たちを歩ませてくださっている、そのことをね、こうやはり深く今日の箇所から思うことができたんですね。ぜひですね、そのような神様に私たちは選ばれ、そして本当にこう神様の御手の内に置かれている、その神様の呼びかけにどう応えて歩んでいくのか、年度末になってきたのでもう残すところあと1回なんですけれども、本当にその神様の呼びかけに応えるっていう、今年私たちが与えられていることをもう一度しっかりと向き合って神様に耳を傾けていきたいなと思っています。早速ですけれども、では今日の箇所に入らせていただきたいと思います。先ほど言いましたように31章の2節を開いている方は一緒にお読みしたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。またラバンの態度を見ると確かに以前とは変わっていた、確かに以前とは変わっていた、ラバンは変わってしまった。 人は本当に変わっていくんだなっていうことを私自身も感じます。また本当に今日の箇所のラバンの姿を通すと、あ、変わっていくんだなというふうに思います。ヤコブとラバンっていうのはここに至るまでにさまざまなことをこう2人でというか関わってきたわけですね。実にその期間は本当に20年ぐらい以上だっていうふうに仲介書などには書かれています。そのこう初めからを見ていきますと、本当にその人が変わっていく様子っていうのがこう目に取れるんですね。ラバンのとエサウの関わりを、ヤコブの関わりを見ていきますと、ヤコブは父イサク、そして兄エサウを騙して神様の祝福を横取りしたわけですね。そしてその時に兄の怒りを買って故郷で過ごすことができなくなってしまった。家族からこう逃げ出すように離れていくわけですね。そしてこう母の兄であるラバンのところ、しかもそのラバンが確実にそこで生きているか生きてないかもわからないし、本当にそこにいるかどうかもわからない中、ラバンのところに向かってこう逃げ出していくわけですね。そこでラバンはヤコブと再会した時にもう口づけを交わし、もうよく来たねっていうふうにものすごくこう歓迎するわけですよね。その中でラバンのと生活をしていく中で、本当にこう奴隷のように扱われるのではなく、家族のように本当にこう大切に最初はされていたわけです。しかしですね、だんだん変化をしていくわけですね。ラバンはまず本当に一番最初は結婚、本当はラケルと結婚したわけしたかったわけですよね。しかしながらヤコブは7年間ラケルと結婚するために一生懸命ラバンさんのもとで働いてきたんですけれども、蓋を開けてみたらレアだったわけですね。そしてまたさらに7年ラバンに仕え、やっとラケルと結婚するわけです。そしてちょうどヤコブ、ヨハネが、ヨセフが生まれる頃ですね。ヨセフが生まれる頃に、実は自分は故郷に帰りたいっていうふうにヤコブはラバンに申し出ます。ここもでも面白いんですよね。そのラバンさんは実はですね、占い師さんですよ。占い師さんに言われて、ヤコブの祝福があなたに祝福をもたらしているっていうふうに言われたと、実はあるというか聖書の箇所に書かれているんですね。それで30章のあたりに書かれているんですけれども、それで結局のところまたさらにそこにとどまるんですね。でも実はその後ろに神様のこう夢で言われたお告げや、いろいろなこうヤコブとラバンの、ヤコブと神様の関わりがあったわけですね。ラバンはですね、このようにこうどんどんどんどん実はその祝福、ヤコブからヤコブの祝福を通して自分も祝福され、そしてこうどんどん大きく財産を持っていくわけですね。ところがですね、祝福、神様から来る祝福よりもどんどんどんどん私福を肥やすことに心を奪われていきます。そしてその結果ですね、今日のところにも書かれていましたけれども、ヤコブの収入も、その報酬もどんどんどんどん変わって10回変わったと書かれていますが、変わっていきます。また自分の愛する娘たちでありながらも、その娘たちに本当はこう例えばやもめになった時とかにこう親心として備えるわけですね。生活していけるように、そういうのも全部こう私福としてしまうんですね。そしてどんどんどんどんその私福を肥やす、もう自分の財産を増やすところにどんどんどんどん目が移っていくわけです。そしてここに書かれているようにラバンは変わっていくわけですね。その私福を肥やす道具のようにだんだんヤコブや自分の娘たちは扱われていくんですね。そのようにラバンは変わっていったわけです。しかしですね、実はですね、変わったのはラバン一人ではないんですね。ヤコブも変わっていったわけです。さっき言いましたように、思い返してみれば ヤコブは親兄弟を騙して自分が祝福が欲しいというその欲を満たすために騙してその横取りをしたわけですね。でもですね、ラバンのところにこうラバンのところで過ごすその長年の月日の中でどんどんどんどん待てる人になっていくんですね。祝福を待てる人、神様の祝福を信じて歩める人にこう変えられていくわけです。私たち人は本当に変わっていきます。しかしながらその変わり方っていうのは今日挙げた2人を見ても全く違うわけです。様々なわけですね。人は何を心に大切に思っているか、何を大事にしているのか、何に自分が目がいっているのかで変化っていうのが変わっていくわけです。そしてその変化がどんどんどんどん変わっていく、月日を重ねていく中で人生が変わっていくんですね。ラバンは本当に最初はヤコブを祝福するほどにこう優しい人だった、温かく迎え入れるほどに優しい人だったわけです。それがどんどん欲に目がくらんでいく、自分が財産を増やすことに心が奪われていく、その中で自分の娘をものそのこう与えられるべきものまでも、本当は娘に残しておかなければいけないものまでも自分の私欲にしていくわけですね。その財産、自分の得る富をに目がくらんでいく、それが心で大切なものになっていったわけです。ヤコブはどんどんどんどん神様が自分と一緒にいてくださる、神様の恵みが自分にある、神様は必ず私を祝福してくださる、その思いが神様と共に歩む生活の中で大きくなっていくんですね。そしてそれが苦境の中の支えになっていくわけです。ラバンに仕える日々は決してこう幸せいっぱいではなかったわけですね。逆に言えばどんどんどんどんどんどんこう本当に理不尽な扱いを受けていったわけです。その中でも常に神様が一緒にいてくださる、神が私と一緒にいる、その中で神様がやはり私を守り、そして私を生かしてくださっている、そしてその神様はいつか私に祝福をもたらす、そこにもうこう集約して目がいったわけですね。神様を本当に大切に心に置いて生きてきたわけです。そのことをよくこう心に留めておきたいなと思うんですね。その中で本当にお一人お一人が何を今大切にしているのか、何に自分が一番こう目がいっているのか、自分が何を見て今歩んでいるのか、そのことをもう一度この機会にちょっと神様と向き合っていただきたいなと思います。そしてですね、今度は神様の恵みの方に目を向けていきたい、神様っていう方に目を上げていきたいなと思います。神様に目を上げるときにですね、実は今日の箇所でちょっと3節のところを皆さんと一緒にお読みしたいなと思います。開いている方は一緒にどうぞ、いいですか。3、はい。主はヤコブに言われた。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。本当にこの言葉をこう何度も、実はこの帰りなさいっていうことと別にあなたと共にいるっていうのはもう何度もこう皆さん聞いてきてますよね。アブラハムの時も神様はそう言われました。イサクの時もそう言われました。そしてヤコブはベテルで皆さん覚えてますかね、28章の、有名な箇所ですからね、28章のところに書かれていますけれども、天からはしごが降りてくるところですね。本当にこう親を裏切りというか騙して、その後に本当に兄の怒りを買って逃げてきた寂しい夜、 冷たい石の枕を石を枕にして寝なければいけなかったあの荒野で、神様はヤコブに直接語りかけるわけですね。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。その本当に寂しく孤独で先のわからないどん底のヤコブに神様が語った約束です。この語られた場所がベテルなんですね。だからこの後半に神様が語られたことが13節にありますよね。私はベテルの神である。ヤコブはふっと思い出したと思います、神様に語られた約束を。でもですね、本当にこれが実現する、このことがヤコブが語られるまでに人にとってはとっても長い月日が重ねられているわけです。本当に神様っていうのはもう時も支配される神様ですから、神様の思う時と私たちが過ごしている時の長さの感覚って全然違うんですね。本当にこの語られた苦境の中、本当に絶望の中でヤコブは約束を語られたわけですけれども、ヤコブの歩みを振り返ればとっても長いわけですよ。まず妻のために忍耐した14年、レアで7年、ラケルで7年、それとその帰りたいと言ったのにもかかわらず、祝福をもっとね、本当は自分の財産を増やすためにラバンは止めたわけですけれども、神様も返してくださらなかったわけですね。その時にはそこにさらに6年近く月日があるわけですよ。20年以上の時間をずっとラバンに仕えてるわけです。そしてどんどんどんどんもう不条理なことがたくさん起こってくるわけですね。報酬は変えられ、そして本当にこうありえないような条件を突きつけられるわけですね。その今日のところのにでも触れられてますけれども、家畜においてもこのマダラとか島とかそういうこう要は雑種なわけですよね。そうするとそれがいいあの家畜ではないわけですよ。それなのにですね、そういうものをお前の報酬にするって言われたり、本当にね、人間の目から見たらそこに人の目っていうか本当に世の中に目を通してただ生きていたらありえないようなもうブラックですよね。もうブラックな企業って言っちゃうと変ですけど、ブラックな労働だったわけですよ。それで20年ですよ。本当におそらくつらかったと思います。そして私たち弱いですから、ヤコブも人です、だから弱いですから、時に本当に帰れるのだろうかって疑ってしまうようなことだって絶対あったと思うんですね。しかし12節にもあるように、目を上げてみなさい。もう神様いつもですよね、よく言いますよね、目を上げてみなさい、私を見なさい。おそらくこの絶望の中で出会った神様の約束を何度も何度も繰り返し自分に言い聞かせ、その度に神を見上げ歩んできたと思うんですよ。本当にその長い月日をかけて、やっとここで神様があなたの故郷である先祖の土地に帰りなさいというわけですね。長い月日がかかるかもしれません。でも神様の約束は絶対です。そしてその苦難は一人で苦境をヤコブは一人で歩いたんではないんですね。神様が共におられたから歩めたわけです。私たちすごくね、やはり今目に映るところばっかり目に留まってしまいますけれども、あえて目を上げてここでしっかりと目に留めたいと思うんですね。 神様の約束は必ず成します。私たちは必ず祝福を受けるんです。そして神が共にあることをしっかりと自分が確認して心に留めて歩んでいきたいなと思うんですね。人は変わっていきます。状況も変わります。心も変わります。時には本当に神様見上げられないようなところも通ります。でも私たちは神様を見るんです。神様の約束を見るんです。今ちょうど受難週ですけれども、本当に十字架におかかりになって私たちにをあがなってくださって、そして復活された主を見るんですね。私たち天国に行くんですから、死にも勝利している命を得てるんですから、神様に希望を持って、その変わらない神様の約束をしっかりと心に留めて神を見て歩んでいきたいなと思います。そしてです、さらにですね、もっともっとね、神様のことを見ていきたいなと思います。31章の19節20節を一緒にお読みしたいと思います。開いてる方は一緒に読んでください。3、はい。その時ラバンは羊の毛を借りに出かけていたので、ラケルは父の家の守り神の像を盗んだ。ヤコブもアラム人ラバンを欺いて自分が逃げ去ることを悟られないようにした。ヤコブはですね、奥さん2人レア、ラケルを連れ、また子供たち、そしてすべてのその家畜ですけど財産を持って、そしてこっそりとラバンの元を離れていきます。実はですね、今日の箇所では読んでないんですけど、この22節からあと、まあ込み出しを見たら分かりますけれども、ラバンの追跡って書いてありますけれども、ラバンはですね、逃げる、そのヤコブ、逃げたっていうヤコブのことを知った時に、まあ逃げたですよね、だってこっそり出てたわけですから、ラバンにとっては逃げたと思うわけですよ。その要は逃げたことを知った時にラバンは追っかけていくんですね。実はそしてこの追っかけていく中で、まあ不思議なことが起こります。ここに20節にあるように、アラム人ラバンを欺いてって書いてありますよね。ラバンは異教の神を拝む人でした。神の民ではなかったんですね。異教の民を神様を拝む人だったんですね。そのラバンにですね、神様が語りかけるんですよ。ヤコブを一切非難しないように。そして異教の神を信じているラバンはそれを守るんですね。やはりヤコブから、前も占い師さんに言われたんですけどね、でもやはりヤコブの祝福を自分も預かっているという経験もあったことでしょう。神様との全くの関わりがなかったわけではないんですね。別の神を拝んでいましたけれども、神様との関わりはあったわけですね。だからやはり従えたのかもしれませんね。これは私の想像ですけれども、またですね、19節にあるようにラケルは父の家の守り神の像を盗んでくるんですよ。でこれはね、面白いんですけれども、すごくいろんな解釈があって、すごくポジティブに解釈される人もいれば、すごくネガティブに解釈される人もいるんですね。こう要はラケルたちも自分のラバン の, その私腹を肥やすための道具のように扱われているから、やはり他人だっていうふうに親のことをラケルは言ってるところがあるんですけれども、でもですね、それにこう仕返しをしたような解釈をしている人もいれば、やはりその異教の神を拝む自分の父にやっぱり立ち返ってほしい、本当の神と出会ってほしいっていう思いから取ったんじゃないかっていうふうに語ってる人も実はいるんですね。すごく様々です。しかしながらここでは何も書いてないので、おそらくそれぞれの人が神様から語られるその言葉があると思うので、あえて触れないですけれども、とにかく盗むわけです。それをですね、ヤコブは知らないんですよ。だからヤコブは知らないんですね。 そしておそらくここにも書いてね、これは本当私の想像ですけれども、ラバンはそのこともあったと思うんですよね。その追っかけてきたのはもちろん逃げるように立ち去っていったからカチンときたと思うんですよ。それ以外にそのやはり自分が拝んでいる大切な神様の像をが盗まれたとなって、そして同じタイミングで逃げてたら、あ、持ってったなと思うと思うんですね。そういうのもあったと思うんですよ。しかしながらですね、あの面白いですね、ラケルのお尻の下に神の像は隠されていたんですけれども、ラケルは月のものが来てるからと言って立たないんですね。そしてやり過ごされて結局のところ見つからないで終わってしまうんです。ヤコブもあの知らなかったわけですから、ラケルだけの知っているあの過ちというか、そのね盗みだったわけなんですけれども、そうやってやり過ごしていくわけですね。そしてですね、あのラバン自体もとにかく私はあなたのことをやり込めることはできたっていうわけですよ。懲らしめることはできたんだ、だけどもあなたの神がその一切その非難をしないようにそれを 言われたと、で私はそれを心に留めたんだというふうにこうちゃんとヤコブにも話をするんですね。そして面白いんです、ヤコブラバンは娘も私たちのものだし財産も私たちのものだけれども、私はそこに手出しはしないからと言って帰っていくんですよ。黙って平和な、要はヤコブとラバンは平和にの契約を結ぶんですね。そして要は和解するんですよね。何がこうきっちり解決したわけではないんです。でも争わずにお互いが納得した形でヤコブは故郷へ帰ることができたわけですね。本当にここで思うのは、神様っていうのは、私たちは神様信じていますから、もちろん神様の御言葉に声を耳を傾けます。神様って信じてなくても語りかけるんですよね。私なんかはあの全く神様と接点がなく育ってきてますから、本当に神様から、神様を知らない、神様を信じていない時に神様から声をかけられて救われた一人ですけれども、本当に神様っていうのは神を信じる人だけの神様じゃないんです。本当にこの全ての世の中の全ての世の全ての生けるものを作られた創造主であり、主なる主であり、王なる王であり、権威を持っている方なんですよ。本当にそのことをここでラバンを通して、ね、本当に思わされるわけですね。そしてその神様が語りかけるんですよ、私たちに。その神様なんですよ。こんなちっちゃい弱く、そして本当にもうどんどんどんどんどんどん小刻みに変わっていくような私たちに神様は語りかけるんですよ。私たちを祝福するために、私たちが希望を持って歩むために神様は語りかけるんですよね。私たちを選んでるんですよ。神様は本当にすごい方だなと思うわけですよ。その神様に私たちどう答えてるか、もう何回も何回もこの1年間あなたの本当に神様の呼びかけに私たちがどう答えるかっていうことをずっと私たちは神様のそのメッセージやいろいろなことを通して聞いてきてるわけですね。私たちは愚かですから、何回も何回も聞いてると時々こう素通りしてるんですよね。でもね、今ここで全ての地を作られ偉大なる神様から声をかけられている、その神様と真っ正に向き合ってもう一度神様の呼びかけに応えたいなと思うんですね。そして私たちはどうそれに応えていくのか、一回もう一回じっくりと神様と向き合ってみたいなと思います。今日のところはですね、本当になんか31章と言いながらももう30章からずっと続くあのヤコブとラバンのやり取り、そしてその全てを包み込んで全てを御手のうちに置かれた神様を 私はしみじみと神様から見せていただいたんですけれども、その中で私自身も素晴らしい神様と出会いました。改めて神様の御言葉を取り継ぐことにも恐れを覚えるぐらい、もう気の中寝れなかったんですね。またもう、あ、本当にこれでいいんですか神様と思うぐらいに、そのぐらいにやっぱり素晴らしい方のあの御言葉を今取り継がせていただいてるっていうところに私自身も立ってます。皆さんもね、その神様が皆さんに声をかけてるんですよ。そこにね、もう一回ね、しっかりとね立ち返って、そして新しい年度を迎えたいなと思います。お祈りいたします。